皆さんおはようございます、今日はペンテコステの日と呼ばれて、ペンテコステというのはユダヤ教のお祭りの一つですね、五旬祭とか五旬節とか言われているものですが、お正月から50日目に開かれるので五旬祭と呼ばれております。このお祭りは収穫のお祭りでありましてですね、ユダヤ人はこの日に農作物の豊作を祝ってみんなで飲んだり食べたりお祝いをするという日であります。でこの日がですね、教会にとってとても大切な日となりましたのは、この日に教会というものが誕生したというふうに聖書に記されているからなんですね。言ってみれば今日は教会の誕生日なんです、はい、ですからみんなでハッピーバースデーを歌わなきゃいけないですね。教会の誕生、じゃあなぜそのこの日が、ペンテコステの日が教会の誕生日と言われるようになったのかということ、そしてこの教会というものが果たしてどういうものであったのかということをですね、今日はちょっと変わった視点からお話をしたいと思います。タイトルもちょっと今日は変なタイトルですね。お座りという、お座りとかと思ってこれじゃないです。お座りですね。お座りって皆さん知ってます？知ってる方いらっしゃいますか？知らないでしょうね。僕も知らなかったですから、何かということはこの後でまたお話をしたいと思います。教会が誕生する前の出来事からちょっとお話をしたいと思うんですけれども、このことについては新約聖書の使徒言行録という書物に記されております。使徒言行録の一章をお読みいただければ、教会が誕生する前にどういうことがあったのかということが知ることができますけれども、全て読みますと時間がかかりますので、そのごく一部大切なところだけをここに抜粋をしております。一章の9節から14節ですけれども、こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。でこれは、イエス・キリストが十字架にかけられて殺されました。そして、3日目によみがえって弟子たちのその姿を現された、40日後の出来事であります。でこの40日というのは復活してから40日なのか、十字架についてから40日なのかということは正確なところは分かりませんけれども、40というのは聖書にとっては一つの区切りの大切な期間なんですね。ダビデ王の治世が40年であったとか、ユダヤ人がアラノを40年間さまよったとかですね、一つの大切な区切りでありますけれども、いずれにいたしましてもイエス・キリストが復活をして40日間弟子たちに現れて、ご自分がよみがえった復活したということをお示しになりました。しかし、その40日目に彼らの見ている前で、天にお帰りになってしまった、見えなくなったというんですね。その後人たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。このことが起こったのはそのオリーブ畑、あるいはオリーブ山と言われるところです。エルサレムの神殿のありましたエルサレムのですね、東の端の谷の向かい側の小高い丘みたいなところですけれども、そこで彼らが集まっている時にイエスはいなくなってしまった、天に帰ってしまった。で、人たちはこのオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。でこの山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。安息日というのは、土曜日ですけれども、ユダヤ教において土曜日は安息日でですね、一切仕事をしちゃいけないし、歩いて良い距離というのが決まっておりました。 エルサレムから歩いて良い距離ぐらいのところにあるわけですね。オリーブ山っていうのは割と近いところであります。数百メートルぐらいでしょうかね。でこの山はエルサレムに近く安息日にあるんですね。で、彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。これはイエス・キリストの十二弟子のうち、何人かいてます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と11、つまり一人いませんね。いないのは裏切ったイスカリオテのユダです。彼は自殺をいたしましたから、それ以外の11人の弟子、ね、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。目の前で、イエスはいなくなってしまった。で、イエスの弟子たちや母マリアやまた兄弟たちは、ああもうこれであの人はいなくなったから、もうあの人に希望をかけてもしょうがない、あの人についていく意味はなくなった、またみんなで集まっている意味もなくなったから、さあガリラヤに帰ろうかと。この人たちはほとんどガリラヤの出身ですから、エルサレムからはかなり離れた北の方のところの出身ですから、多くの人はですね、もう帰っても良さそうなもんですけれども、彼らは帰らなかったんですね。エルサレムに留まったと。でも実はこれは非常に勇気のいることなんです。というのは、彼らのリーダーだったイエスは十字架に貼り付けになって殺されました。この時代、いつもお話をしておりますけれども、イスラエルはローマ帝国の属国だったんです。まあ属国というか、まあローマ帝国に支配されてたわけですね。でもユダヤ人というのは自主自立の精神が非常に強いので、しょっちゅう武力蜂起をしたり反乱を起こしたりしてたんです。ですからこのイスラエルに派遣されていたのはローマ帝国でも最強の部隊であったそうです。小さな地域なんで、四国より小さい小さな地域にローマ帝国の最強の部隊が派遣されていて、ローマ帝国で一番意地の悪い恐ろしい総督ピラトが派遣されておりました。ピラトはとにかくこの地域を鎮圧するということが使命でしたから、ちょっとでも何か反乱を起こすとか悪い噂が立ったらですね、もう噂だけで捕まえて皆殺しにする。そしてその時にそれを彼らを十字架に晒したんですね。十字架刑というのは殺すための刑ではありません。晒すための刑です。だいたい1週間から10日、長い人で2週間木の上で晒されて絶命したそうです。すぐには死なない刑なんです。ものの本によると毎日十字架刑があったと言われています。僕らはなんかイエス様だけ十字架にかかってる絵見てますけれども、もう毎日のようにですね、反乱分子は捕まえられてエルサレムの郊外に晒されてたわけです。何のためでしょうか。見せしめのためですね。ローマに反乱を加え立てようとする者はみんなこうなりますよと。エルサレムの人たちはそういう姿を毎日見てた。イエスはまさにそのうちの一人として殺されたわけです。当然このイエスの弟子たちや家族たちはもう一目散に逃げるべきですよね。彼らも同じように捕まえられて殺されるのは目に見えてるわけですから。でも彼らはどうですか。逃げなかったんです。しかも集まってたんです。これは最低ですよね。最悪です、ね、どうぞまとめて捕まえてくださいということですよ。普通みんなこうバラバラになるんですよ。でも彼らはそれをしなかった。しかもエルサレム、彼らが集まってたところっていうのはですね、エルサレムの町の中ですから、逃げも隠れもしませんと。なぜ彼らはそんなことができたんだと思いますか。もし彼らのリーダーであったイエスが死んで、弟子の誰何人かが遺体をどっかに隠してですね、まあ蘇ったことにしよう、ね、新しい宗教を俺たちは起こすぞみたいなですね、そんなことじゃね、命がけでしませんよね、こんなことは。だから彼らがこうしてエルサレムにとどまって集まって祈っていたということが、 もうこのこと自体がイエスは確かによみがえって彼らの前に現れたという証拠なんですよ。自分たちもイエス・キリスト、イエスと同じように死んだとしてもよみがえるんだ、そして自分たちも天に帰れるんだという彼らは希望をしっかりと掴んだので、死を恐れずにあえて集まって祈っていたんだと思うんです。そして彼らが見守る中でイエスが天にお帰りになった1週間から10日経ったのが今日の日なんです。ペンテコステの日、五旬祭の日なんです。借り入れの日なんです。お祭りなんですね。お祭りですから、この日は世界中の至る所からユダヤ人が集まってきておりました。そのエルサレムのど真ん中で彼らは120人ほどが集まってお祈りをしていたんですね。その時に起こったのがこの出来事であります。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。すごいことが起こりました。彼らが集まってお祈りをしておりますと、激しい風が吹いてくるようなですね、ゴーというような地鳴りでしょうか、響いたかと思いますと、炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。みんな見ているとですね、それぞれの頭の上にですね、この炎のようなものが、この、まあ、全員ろうそく状態のような感じでですね、それだけではありませんで、彼らがお互いに喋ろうと思うとですね、言葉が通じない。それぞれ習ったこともない、聞いたこともないような言葉で話し始めた。大騒ぎになりまして、さっきも言いましたけれども、お祭りですから世界中から集まってきたユダヤ人がこの家の周りを取り囲んで、一体これはどういうことが起こったのかと。そしてワイワイワイワイガヤガヤやっているのを耳を傾けて聞いてみると、お、あなたは私のいる住んでいるところの言葉を喋ってるじゃないか、あなたはどうしてその言葉を勉強したんだ、どこでその言葉を習ったんだい、というようなことでですね、さらにまた大騒ぎになりまして、ある人はこいつら朝から酔っ払ってるんだと言っておりましたけれども、そんな中で弟子のリーダーでありましたペトロが立ち上がって、いや、皆さん今ここで起こっておりますことをね、驚き怪しんではいけませんよ、これはちゃんと聖書に約束されていたことなんですよ、そして何よりもこれはあなた方が十字架にかけて殺したイエスが死んで墓には今いない、いや、むしろ今生きて私たちの目には見えないけれども私たちの中におられるということの証拠なんだよ、という、まあ、世に言うペトロの説教ですね、このを始めたわけであります。そしてそれを聞いた多くの人たちが心を打たれて、その日だけで3000人のほどの人が弟子に加えられたという話が書いてあります。で、この先ほどの2章の後半のところにこのように書いてあるんですね。使徒たちは皆一つになって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、さらに大胆になりましてね、集まってお祈りしてるだけじゃなくて、ね、神殿に参ってるんですよ。どうぞ捕まえてくださいと、やるならやれと。家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられたと書いて、ついには人々から好意を寄せられるまでになって、こうして主は救われる人々を日々仲間に加えて一つにされたのであると。これが教会の誕生のお話なんですね。ここから始まって、このイエス・キリストの教えは世界に伝えられ、こうして日本にも伝えられるようになったわけであります。で、このお話は、こうして教会が世界中に存在しているということからしてもですね、間違いなく事実であろうと思いますけれども、実はですね、このエルサレムにイエスを信じる人たちの群れが確かにあったということを証明する考古学的な ハックスが待ったんです。なんかちょっと皆さんの顔が今日は違いますね。エルサレムの向かい側、オリーブ山ですね。ちょっと分かりにくい地図ですけれども、あの四角く見えてるところありますね。四角く見えているところが、あれどこだったっけな、まあいいや、あの神殿があったところです。今でも城壁が残っていて、今はあそこに黄金のドームが立ってるんですね、イスラムの。その黄色い線がありますが、あれは道路ですけれども、これ現在の地図ですから。その神殿の向かいは谷になっていて、その谷の向かい側がオリーブ山で、ちょっとこんもりとしたこう、丘になってるんです。その丘のやや中腹のあたりの三角のところ、あそこにですね、ドミナス・フレビットという主の涙の、まあ、主の涙という意味ですけれども、主の涙の教会という教会があります。それはこの写真に写っているところです。今日天気が悪くてよかったです。よく見えますね、この素敵なドーム型の教会。僕はあのオリーブ山に行ってるんですけど、この教会に行ってないんですよね。知ってりゃ行ってたのになと思うんですけども、あのレッセマルの教会有名なんですが、小さな教会ですね。でこの教会は主の涙の教会と呼ばれているんですが、なぜ主の涙の教会かというとですね、ルカによる福音書の19章の41節に、皆さんもご存知と思いますが、エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いたと書いてあるんですよ。で、一人の、ちょっと私も正確なところは覚えてないんですが、ご婦人だったと思いますけれども、ある方がイエス様がこの辺りでエルサレムを見て涙を流されたんじゃないかなと思って、ここに教会を建てようと思ったそうです。でこの写真はですね、先ほどの教会のこのここの窓から見たところです。つまりこの窓からこうエルサレムを見てるわけです。ちょうどまさにこのエルサレムの神殿が目の前に見えるところですね。行ってみたいですね、ここから見てみたいですね。でここに教会を建てようと思った時にですね、この、まあ、地盤の、でこの辺りというのは、まあ、今は特にそうですけれども、何か建築をするときには必ず発掘しなきゃいけないですね。で1953年に、まあ、この発掘が行う、この当時発掘が義務付けられたどうかは分かりませんけれども、この建物を教会を建てようと思った時に、まあ、基礎の工事かなんかをやろうと思った時でしょうが、地下にですね、大きなお墓が見つかったんです。これがその先ほどの教会のですね、ドミナス・フレビット教会の地下にありましたお墓なんです。この掘り込みのようなものが見えますね。あそこは遺体を置く場所です。で上に四角い箱みたいなのがありますね。あれが骨を入れる骨箱です。別の角度から見るとこういうふうになる。これあの見やすいように並べたわけじゃないです。おそらく発見された当時のもの、そのままだと思うんですが、あそこに横穴みたいなのありますね。あれもそうですね。横穴もそうですし縦穴もそうなんですけれども、これはですね、この お墓なんですけれども、実はユダヤ人のでこの骨箱のことをオシュアリって言うんです。やっと分かりましたね。オシュアリとはこの骨箱のことなんです。なんか最近作ったようなね、とっても綺麗なものですけど、みんな石で作られているの でとても保存状態よく発見されたようですけれども、これはですね、ユダヤ人の埋葬の習慣と深く関わっています。ユダヤ人の埋葬の習慣というのは、 創世紀の頃からこの新約聖書の時代まで基本的に何も変わっておりません。で、創世紀の35章の29節というところを見ますと、こう書いてあります。イサクは息を引き取り、高齢のうちに満ち足りて死に、先祖の列に加えられたと書いてあります。先祖の列に加えられたというのはどういうことかというとですね、ユダヤ人は自分の一族、自分の血脈というものをとても大切にします。ですから新約聖書の最初のところにはイエス様の系図が出てきますね。今でも500年800年の系図を持っているユダヤ人はザラだそうです。そして彼らは一族は同じ墓に入れるんです。で、同じ墓に入れるんですけれども、彼らの埋葬のやり方はですね、独特でして、再埋葬と言われる方法を使うそうです。死んだ人の遺体をですね、このここに写真がありますけども、これはダビデ王の時代のお墓だそうです。今から3000年ぐらい前のお墓です。真ん中に四角い溝がありますね。あそこにまず遺体を置くんです。で、きれいな天布とか包んでですね、そして、この地域というのは非常に乾燥したところなので、1年ぐらいできれいに白骨化するそうです。で、1年ぐらい経ったところで墓に行って、その骨を集めて、隣に丸い穴ありますね、あそこに入れる骨を。で、別のお墓を見ると、遺体を置くところと骨だけ集めるところがあるそうです。死んだら遺体を安置して、1年ぐらいして骨になったところで隣の骨集め場に持っていくわけです。そうするとどうですか、先祖代々の骨が列をなしてというか、こう重なっていくじゃないですか。これこそがつまり一族の証なわけです。そういうお墓がね、発掘するといくらでも出てくるそうです。再埋葬で、この、基本的にはですね、お墓、骨はですね、その、一箇所にまとめられてこう蓄積されていくわけですけれども、このイエス様の時代にだけ、骨をこの骨箱に入れるということが行われていたんです。おしわり、おそらく紀元前の2世紀ぐらいから、紀元後の70年にですね、エルサレムは陥落してますから、このローマによって完全にこの廃墟となってますから、その時までだから、おそらく200年ぐらいの間だけなんですけれども、お墓を埋葬はしますね。そして、骨になったやつをこの箱に入れて安置するということが行われていたそうです。で、このオシュアリは聖書に出てくる大祭司カヤファのオシュアリ。カヤファというのはイエス様が十字架にかけられた時に、イエス様がおられた時のあの大祭司ですね。なかなか素敵なこの彫刻がね、施されていて、明らかにこれはその地位の高い人のものだろうということがわかるわけですけれども、あの横にですね、刻まれてるんですね、字が。これが、ヨセフ・バル・カヤファと書いてある。で、これはカヤファの息子ヨセフという意味でありますけれども、当時のユダヤのいろんな出来事を記録したヨセフォスという人がおりますが、そのヨセフォスのユダヤ戦記の中に、この大祭司カヤファのことをヨセフ・カヤファと記されております。で、おそらくこのオシュアリーは大祭司カヤファのものだろうと言われているんですね。で、このさっきも言いましたけれども、オシュアリーというのは新約聖書の時代に多く用いられたものです。で、その後は行われてませんし、それよりずっと古い時代はもう骨は骨でまとめられてますから、たまたまこのイエス様の時代に死んだ人の名前を刻む骨箱というものが用いられていたということなんです。で、先ほどの また写真に戻っていただくとですね、この先ほどの、教会ドミナス・フレビートのフレビットですかねの地下から見つかったこのお墓には多くの人のお座りが40いくつあったそうです。ということはユダヤ人の埋葬集から考えたらこのお墓は一族のお墓ということになります。誰でも彼でもいろんな人を埋葬することはしないわけですから、オリーブ山に作られていた一族のお墓であるということが分かりますね。これは間違いないことです。で、このお座りに名前が刻まれているわけです。どういう名前が刻まれていたかというと、ここに書いてあるのがそこに刻まれていた人の名前なんです。40いくつのお座りに書いてあった名前なんです。ギリシャ語とかアラマイ語、テブル語とか書いてあるんですけれども、イシュア、イシュアというのはイエスですね。イエス様のお座りはもちろんないですよね、蘇ってますから。でもイエスという名前は当時割と普通の名前でしたから、こういう名前の人がいてもおかしくないと思います。それからラザロ、ね、イエス様を蘇らせたラザロ、ヤイロ、娘さんを蘇らせてもらった街道管理者ヤイロ、ヨハナ、ヨハナというのもルカの福音書ですから、ね、出てきますね。ヨセフ、ユダ、マルタとマリア、マティア、マティアというのは、イスカリオテのユダの代わりに選ばれた弟子の名前がマティアという名前でした。新科学ではマティアと書いてありましたけど、マティア、それからメナヘム、サロメ、サフィラ、サフィラというのは、アナニアの奥さんですね、お旦那さんか、新科学ではサッピラとなってたんでしたけども、サフィラ、それからシメオン、ヨシュア、ザカリア、いずれも新約聖書の中に出てくる人の名前なんです。で、このそれぞれの人が新約聖書の人なのかということは分かりません、ね。まあ、同じような名前の人いっぱいいましたからね、田中さんとか、田中さんここにおられますけどね、堀川さんとかね、国重さんとか、でもその人の時代で、その人聖書に書いてある人のものであったかどうか分かりませんが、でもこういう名前の人たちがのお座りが40いくつ一つにまとまっているということと、これは明らかに一族の墓ではないんです。なぜかというと、ユダヤ人というのはその一族には同じような名前をつけるんですね。その他にもいくつか理由があって、これは一族の名前ではないんです。さらに、あの P と A、バッテンと P みたいなのありますね、マークがありますね、右側にありますけれども、あれはギリシャ語のカイ、英語の X と R、P、ローっていうですね、英語の R なんですね。で、X と R を合わせたものはギリシャ語のキリスト、クリストスの頭文字なんです。このキー、ローマークがお座りに刻まれてたということ。つまり、私はクリスチャンでしたというマークをこの骨壺に書いていたということですよね。さらに十字架マークも見つかっています。十字架のマークも見つかっています。すなわちどういうことでしょうか。この人たちは初代教会のクリスチャンの人たちであったということでしょう。で、彼らは本来ならば一族でしか墓に入らないユダヤ人ですけれども、同じ墓に入ったということはどういうことでしょうか。彼らは皆新しい家族と自分たちのことをみなしていたということですよ。先ほども読みましたように、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合った。毎日心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂きと、まさに家族のようなこの集まりを、群れを作っていった。そして、 亡くなった時には皆同じ、おそらくこれはエルサレムの教会の方々のものだろうと思いますが、同じ墓に入って、自分たちはイエス・キリストを信じる同じ家族だと、同じ一族だということをこのお墓を通して明らかにしたということだと思いますが、このお墓どこにあったと言いましたか。オリーブ山ですよね。オリーブ山というのは、ちょっと戻りますけど、あ、行き過ぎた。イエス・キリストが彼らの目の前で天にお変わりになったと。つまり自分たちもやがてよみがえってイエス様のもとに行こう、イエス様にお会いしたいという願いでオリーブ山の中腹に彼らはお墓を作ったんだと思うんですね。まあ、この写真をね、私もつらつら見てますけど、なんか御嶽グリーンチャペルの街道みたいなおしわりがあってね、勝手に思い込んでますけど、あれは一体誰のものかななんて思ってますけどね、この形ですよね、まさにね、でもこの時から教会は新しい家族を形成してまいりました。そして、国を越え、民族を越え、言葉を越えてですね、世界中に、同じイエス・キリストを信じるキリストの家族としてですね、その群れを作ってきたわけですね。私たちもやがて、彼らと同じ、ようにその一族に加えられ、またやがてイエス・キリストにお会いをするわけであります。御嶽の教会もちゃんと御嶽の山の上に、ね、お墓があります。今度から骨箱はちょっとこういう形にしようかなんて思ってしてみるかもしれませんが、でもイエス・キリストを信じる人たちがこうして間違いなくエルサレムで、群れを作り、信仰を育み、そして、天に帰っていたということが明らかになったということですね。本当に素晴らしいことだと思います。先ほども最初にも言いましたけれども、当時、毎日のように、ローマの反逆反乱を企んだという噂だけで人々が殺されていきました。十字架に貼り付けになっていきました。イエスもそのうちの一人だったんです。もしイエスがそこでただ死んだだけであったならば、果たして彼らはこのような群れを作ったでしょうか。果たして彼らはオリーブ山に彼らの墓を作ったでしょうか。果たして彼らは自分のあのお墓骨箱にですね、キリストの文字を刻んだでしょうか。彼らの希望が真実だったということが、このお墓の語っていることではないかと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は教会の誕生日です。世界で最初の教会のお墓について今日は学びました。生まれも違い、あるいは国籍も違う、言葉も違う人たちであったでしょう。でも彼らはイエス・キリストを信じて、キリストによって新しい家族となり、そしてキリストによる希望を与えられて教会を生み、そして教会を築いていきました。私たちもその彼らの信仰を受け継いで、ここにまた新しい 家族を作ることができていることを感謝いたします。イエス様は今も生きておられます。私たちのこの教会にも生きておられます。聖霊はあの時と変わりなく私たちの上に注いでくださって、必要に応じて力を与え、あるいは言葉を話させ、また偉大なる御業を行ってくださることを感謝いたします。しかしまた一人一人の痛みをイエス・キリストは受け入れて慰めを与えてくださる方でもあります。神様、私たちもやがてイエス様にお会いする時まで、その希望を決して捨てることなく、互いに信じ、そして互いに使い合って、この教会を盛り立てていかなければならないと思っています。どうぞ導いてください。また私たちも本当に一つの希望のもとに集められていることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。